皆さんおはようございます。
おはようございます。
先週の日曜日は、カスタ隣の、ね、カスタキリストの教会の方で、年に2回研修会っていうのをやってるということで、そのスピーカーとして午前の午後ものこと席の奉仕をさせていただきました。野球でもホームとアウェイってある、ね、野球とかフットボールホームとアウェイってあるんですけども、久しぶりにアウェイに来てね、礼拝してきて説教なんてしてきたんですけれども、帰ってきてね、ホームに帰ってきて、そのアウェイに行ってきてですね、そしてタクマが一言何回か言ってました。やっぱり水戸教会の礼拝はいいなホームに戻ってきて皆さんとご一緒に礼拝できること感謝します。 So I saw in Casta Church of Christ last week、they have a seminar twice a year and I served as a speaker on Sunday. And in baseball or football there is a, you know, home game or game at away. After we came back from Casta Church, Takuma David saidI miss Middle Church worship so much. I'm so glad that I'm at my home worshiping with you guys this morning.
今朝は、自分探しの旅ということで、使徒行行録の9章から説教させていただきますけれども、お手元に、アウトラインあるでしょうかね。こちらの方に、空欄が空いていると思います。前の方に赤い文字でアンダーラインの箇所が出たらですね、記憶で手に書き取っていただければなというふうに思います。ですね、人生っていうことを考えるときにいろんなことがありますね。いろんなことが起こります。問題がこう次から次へと襲ってくるわけですね。まあ、人生というのは問題の連続だって言ってもいいかもしれない。そういう、問題、いろいろな試練が起こる中で、我々ですね、もう挫折してしまったり、失敗してしまったりすることがあって、もう八方塞がりみたいに思ってしまうことがある。もうダメだ、もう自分にはできない、そういう経験がね、しばしば人生の中ではあるんではないのかなというふうに思います。けれども今日一つ覚えたいことはですね、神様はそういう挫折とか失敗の経験を通してですね、私たちが自分の弱さに気づかせてくれる。自分が正直になって自分の罪に気づく、そして、そのイエス様のそういう弱い自分を認めた上でですね、イエス様の愛、恵み、憐れみ、その中で生きる、そういうことの素晴らしさを教えておられるのではないのかなと思います。そして、その挫折の経験はですね、実はイエス様から新しい使命を与えられる時でもあるんだ、新しい試練を与えられる時でもあるではないのかなというふうに思います。今日はこの、今日の聖書箇所、使徒の9章からですね、このサウロという人物に焦点を当てて、ちょっと考えてみたいなと思うんですが、そのサウロがこの人生の岐路に立たされるわけです。そして彼の人生が大きく変えられる、パラダイムシフトなんていうね、ことがありますけれども、それぐらいの大きな人生の方向転換をすることになる。そのサウロをね、今日は見てみたいなというふうに思っています。So, can you, imagine the moment you feel like you are walking through the wilderness and you feel you are stuck? And, we may feel like there is no way I can do anymore. I'm stuck. I cannot make it anymore.However, we want to remember today that God often helps us to discover our weaknesses through these setback experiences. And God helps us to be humble and honest and acknowledge our weaknesses. God wants to teach us how wonderful it is to live in His mercy and grace. And it may be the time for us to receive a new mission from God. Today we want to take a close look at Saul in Acts 9, who stood at the crossroads going through a spiritual breakthrough moment in Acts 9. 今日の使徒の9章ですけれども、サウロは燃えていたんですね。燃えていたことがあった。一生懸命頑張ってたんですね。何に燃えていたのか。いろんな熱心がありますけれども、サウロの熱心というのはクリスチャンを迫害することに一生懸命だったんですね。燃えていた。2節によると、この道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛りつけ、縛り上げてエルサレムに連行するためであったというね、もう男女を問わずも縛り上げて、もう牢屋に入れてしまうという容赦ないものだったということです。サウロはですね、十字架にかけられるね、十字架にかけられて死んだようなやつが救い主であるわけがないじゃないかって考えていました。イエスが復活したなんていうことは戯言に過ぎないというふうに考えていました。ですので、イエス様が救い主である、神の子であるなんていうことを言っているクリスチャンたちを抹殺してやろう、間違ったことを言っているわけですから彼らを正してやろうというふうに考えたわけですね。So Saul, Saul was zealous. He was working so hard for what? For persecuting Christians. I think there are many various zealousnesses in this world, but he was his zealousness was relentless. According to verse 2, that whether men or women, he took them as prisoners to Jerusalem. So he thought, it's impossible for the one who was put on the cross is a savior. How can it be? He thought it's nonsense that he was resurrected. I will destroy Christians who are saying Jesus is a savior and Jesus is resurrected. Let me fix and correct the people who are making mistakes.
彼はそこでですね、この大祭司のところに行って正式にこうクリスチャンを取り締まるという権限をもらうわけです。
So he goes to the high priest and he received an authority to crack down on Christians formally.
そして、サウルはこのクリスチャンを迫害しよう、クリスチャンに対する殺意に燃えてですね、ダマスコに向かって、行くわけです。
So then he goes to Damascus to breathe out.Murderous threats against Christians.
ところが、その途上でですね、この突然天からの光に彼は照らされてですね、そして彼は地面に倒れてしまうわけなんです。倒れてしまう。圧倒的な神様の栄光の前で彼は倒されてしまうんです。
So, however, on the way to Damascus, suddenly a light from heaven shed on him, and he fell down on the ground.Before the tremendous glory of God.
この節、サウロは地に倒れっていうふうにありますけれども、この倒されるっていうことには大変象徴的な意味が、あると思います。なぜならば、サウロという人物はこれまで倒されることがない、人生を歩んできたからです。それまで。
I think there is a very symbolic meaning behind this incident of falling down.Because Saul had never fallen down in his life until now. But he's now on the ground.
彼のキャリアはですね、この倒れるっていうことからはかけ離れたものでした。当時の最高の教育ですね、ガマリエルっていうその、パリサイ人で、当時もう全ての人からね、尊敬されていた教師のガマリエルっていう人のもとで、当時最高の教育を受けるんですね。しかも彼は非常に優秀な、優等生でした。エリート教育を受けてそうだった。そして立法を忠実に行うということに対しては誰にも負けないというそういう自信があったと思います。 そして当時、相当な財産、お金を持ってないとですね、手に入れることのできないローマ市民権を持っていました。つまりですね、人を倒すっていうことはあっても、人から倒される、自分が倒れるなんていうシナリオは彼の人生にはありえなかったんですね。ところが今サウルは地面に倒れているんです。So his career was completely out of touch from falling down. Remember, he was an elite. He got the highest theological education in those days. He studied under Gamaliel, who was well respected Levi, a Pharisee. And he was an honor student. And I'm sure Saul had a confident that he wouldn't lose against anybody regarding the obedience to the law. And he was a Roman citizen, and though not so many Jews were able to get that unless they are very rich. In other words, even though he could have made others fall down, it was impossible that he fell down. However, now he is on the ground. He is falling down. 旧説によると、サウロは3日間目が見えず、食べも伸びもしなかったっていうふうに言います。3日間、食べることも飲むこともできなかった状態。サウロはですね、それまで自分が信じてたものがあったわけですね。自分が信じてた、信念、あるいはやってきたことがあったわけですけども、それがこう、ある意味否定されてしまった。普通、自分がですね、人はですね、自分の人生の中で、経験をしてくるわけですけれども、その人生経験がある時点で違っていたっていうふうに分かったらですね、どういうふうに思うでしょうか。普通、ね、それが正しいと思ってやっていたことが違うって分かるわけですから、失望したりとか、がっかりしたりとかね、悲しんだり不安になったりするわけですよね。脱力感あるいは虚無感に襲われるかもしれない。今まで自分がやってきたことは一体何だったんだろうかな、今まで信じてやってきたことっていうのは全部無駄だったんだろうかなって考えるかもしれない。サウルは3日間ですね、飲みも飲むことも食べることもできない、こういう意気消沈した中で過ごすことになるわけですね。今まで倒れるなんていうことを経験してこなかったような男が今倒れて、しかも人に手を引かれないと歩けないような状態、飲むことも食べることができないので意気消沈してるんです。でもサウルにとってこの3日間っていうのは極めて重要な握り上げられる経験だったんだと思います。おそらく、彼はその中でですね、自分の人生について振り返ったことでしょう。そして自分がなんていう大きな罪人だったんだろうなということを知る3日間でもあったんだろうと思います。サウルは自分の考えですとか、他の人がこう考えてるから自分はこう考えるですとか、そういう自分の全てが壊される経験が必要だった。そしてこの挫折した3日間が彼を整えていくんですね。So if we realize that at one point, or if we realize what we have accumulated in our lives was wrong, at one point we usually feel, what do we feel? We feel anxiety, disappointment, we may feel vulnerable or empty. We may wonder, what did I do until now?Was everything I believed or acted did all just a waste? Saul couldn't eat or drink for 3 days. He was pretty upset, he's depressed. The man who had never experienced or falling down now fell down on the ground, left by others' hands to walk. Pretty depressed, couldn't eat or drink anything for 3 days. However, I think these 3 days.Were necessary moments for him to be shaped, to be molded. There is no doubt that he has reflected his life
in the midst. And 3 days must have been the moment he realized how sinful he was. And he needed a time when his thoughts were just depending on others' thinking was broken. And 3 days of this setback had shaped him.
けれども、思いませんか、このですね、このクリスチャンをあれだけ迫害している上に、ね、打ち込んでいた、殺意に燃えてたサウロなんですよ。神様はサウロをそのままこう道端に放り出して倒れたままにしていれば、どんなにクリスチャンに良かったことだろうかな、そのまましたというかね、どれだけ良かったかなということを我々は思うかもしれない。でも、死の計画は違ったんですね。神様は彼を倒されたんですけれども、けれども神様は彼をもう一度立ち上がらせてくださるんですね。そして新しい人生を与えてくださった。そして使命を持って歩めるように備えを用意してくださっていました。神様は彼を倒れたままにはしておかずに、もう一度立ち上がせてくださって、立ち上がらせてくださって、新しい人生を与えてくださって、使命を持って歩めるように備えを用意してくださっていたということです。ではその備えとは何だったのかということですね。
Paul was persecuting Christians. He was putting everybody in jail. Don't you think that it could have been better for the Christians if God just let him down?Falling on the ground, kept him falling on the ground. But his plan was different. God knocked him down, that is true. However, God rose Saul again. God rose Saul again, and he gave him a new life. He gave him a new mission. And he provided somebody for him.Who did God? Who and what did God provide? So good.
九章の十節によると、ダマスコの町にアナニアという弟子が登場します。彼はサウロを訪問しなさいっていうふうに神様から言われるんですね。アナニアびっくりしますね。なんだあいつ、クリスチャンになれるわけないじゃないの。なんであんなところに行かなきゃいけないの。でも勇気を持ってですね、出かけていくんですね。
According to Acts 9:10, there is a disciple called Ananias in Damascus. Then the Lord tells him, "Go and visit Saul. Go and visit Saul." And Ananias says, "Not him, Lord. That's impossible. He could never become a Christian." But in obedience to the Holy Spirit, he sets out.And this is Saul with courage.
そして、アナニアはサウロのために祈るわけですね。手を祈ります。
So Ananias laid his hands on Saul and he prayed over Saul.
すると、サウロの目から鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになったということが書いてあります。そして彼は、バプテスマを受けて、新しい人生が始まるわけですね。目が鱗っていう言葉、日本のね、言葉でもありますけど、ここから来ているっていうふうに言われますね。目から鱗の経験。イエス様と出会うことによって、今までこう、なんかカバーしてたような状態で物を見てたのが、目が鱗が落ちて、見えるようになったっていうことです。今まで見えなかったものが。彼の生涯、ここから180度大きく変わっていきます。
So Ananias prayed over Saul, and something like scales fell from Saul's eyes, and he could see again. And he was baptized, and his new life started. So he now sees the world, the things he couldn't see until then. Sometimes we see the world through our filter, our prejudice, something like that.But that filter was broken. Now he is able to see more clearly what's going on. And this becomes a radical shift in his priorities.
優先順位がガラッと変わりますね。20節によると、彼はすぐにですね、あちこちの街道に行って、この人こそ神の子であるっていうふうにイエス様のことを述べ伝え始めたっていうふうに言うんですね。So his leadership is, you know, changed his priority. He started, he immediately started to preach. Jesus is God. Jesus is God's son. He's a savior.
そしてその後ですね、今日のところ読まなかったですけど、23節のところでかなりの日数が経ってっていうふうにその後言われています。かなりの日数が経って、 So we didn't read this morning, but according to verse 23 it says after many days had gone by. After many days gone by.
ガラテアの信徒への手紙の1章の16節から17節にこういうふうに書いてあります。私はすぐ決に、他の人ですね、他の人に相談するようなことはせず、またエルサレムに戻って私より先に人として召された人たちのもとに行くこともせず、どこどこに退いてそこから再びダマスコに戻ったのでした、でしたというふうにあります。 So many days have gone by according to Galatians 1:9.
So Galatians 1:17 says, I did not go up to Jerusalem to see those who are apostles before I was, but I went into somewhere. Later I returned to Damascus.
質問です。宮方として、どこに出かけていったのか、皆さんご存知ですか？So guess where he went. はい、先出ましたね。アラビアに行ったっていうふうにありますね。アラビアに行ったんです。サウルはですね、ダマスコでイエス様と出会って、その後ですね、この誰にも会うことなく、誰にも相談せずにアラビアに一人で退いて、そこで時間を過ごしたというふうにあるんですね。So Saul met Jesus on the way to Damascus. Then he didn't see anybody. He didn't talk to anybody. And he went to Arabia.彼がですね、アラビアに行ったわけですけれども、彼がアラビアのどの辺りに行ったのかというのはあまり定かではないんですね。あるいは彼がアラビアでどのぐらいの期間を過ごしたのかというのはもう、ある意味定かではありません。彼の生涯はクリスチャンを迫害する生涯からイエス様は救い主ですっていうふうにね、語るものに変えられていくわけですから、本当にこう180度の変化です。もういろんな葛藤があったと思いますね。ですから、この出来事を冷静に捉え直す、再出発をするためにもう一度ですね、自分は何者だろうか、神様って誰だろう、イエス様って誰だろうかな、ゆっくりとですね、整理して考える時が必要だったんですね。そのために彼は人と会って相談したのではなくてアラビアに行ったんです。もしかしたら数年間ぐらい過ごしたかもしれません。彼は、そこですでに、精通していた旧約聖書をさらに読み込んでですね、そしてイエス・キリスト、この方こそが救い主であるっていうことをじっくりと聖書から教えられて黙想したんだろうと思います。あるいはじっくり聖書を読むだけではなくて自分自身の内面に初めて向き合ったんじゃないのかなというふうに思います。そして自分の身に起こった救いの技をじっくりと考えて整理する、そのことが確信を持って生きることの土台となっていったんだと思います。
His life completely changed from persecuting Christians to the person who proclaimed Jesus is the Lord, Jesus is the Savior. So it's a 100 degree life change. But to reconsider his experience calmly and quietly, he needed time, lots of time, to feel, to grieve.To listen, to reflect, to be mindful
of what's going on around him and in him, and to live, not to simply exist, and to love others well. He needed time. We don't know how long he stayed in Arabia. It could be a couple of years. He was already familiar with the Old Testament. I think he reflected on the text also. But beyond his time of reading the Bible, he now needed the time to pay attention to what is going on, what is happening within him, so that he could bring that to God, rather than just keeping busy to avoid his inner pain and disappointment. He needs space. He needs space to explore his feelings and wrestle with anger, frustration, shame, bitterness, grief, fear, or depression in an open, contemplative way before God. さまざまな葛藤をして、いろんなこの疑問ですとか、そういうのを追求していった結果ですね、彼はこういうようこういうことを言うような信仰を持つものへと変えられていきます。 As a result, a spiritual breakthrough took place deep below his surface, as he says in Philippians 3. 画面内ですね、聖書を開いてみましょう。フィリピの信徒への手紙の3章です。So let's open the Bible, Philippians 3:5-9. フィリピの3章、ちょっと後ろに行ってね。フィリピの3章、5節から9節まで。Philippians 3:5-9. フィリピの3章、5節からですね。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、メニアン民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。立法に関してはファリサイ人のうちに、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ち所のないものでした。しかし私にとって有利であったこれらのことを、キリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私は全てを失いましたが、それらを地理悪化とみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです、というふうにありますね。立法主義ということをちょっと考えてみたいと思うんですけれども、立法主義の世界っていうのはですね、自分の努力ですとか頑張りですね、一生懸命頑張ることで自分が正しいということを認めてもらおうということです。自分の努力や行いによって神の前に自分の正しさを打ち立てていく、そういう生き方ですね。サウロは立法による義ということに対して言えば、非難されるところのないものと言えるぐらい立法を厳守していたんです。立法による自分の正しさを誇りにして生きてたんです。けれども、自分の正しさを一生懸命に追求していくことは、実は自分の内に隠されている部分、自分の過ちですとか罪とか、そういうものに対して盲目にしてただけだったっていうんですね。一方神様の教えの中心っていうのは何ですか？愛ですね。愛です。サウロも頭の中では分かってたと思うんですけれども、けれどもサウロは愛でも何でもない教会を憎しみに駆られて迫害していた、とんでもない罪人だったわけなんです。箴言の12章の15節、新改訳で読みますね。一緒に読みましょうか。箴言の12章の15節、一緒にこれ声に出して読んでみましょう。愚か者は自分の道を正しいと思う、しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる。アメン。私たちもですね、この自分が正しいというふうに思っている時ほど、他の人たちのことを裁きやすい傾向にあると思います。必ずどんな人でも過ちとか罪とか限界があるわけなんですね。
けれども自分が正しいというふうに思っていると、他の人を裁いてしまう、そういう傾向にあるんじゃないかなというふうに思います。そうは、そう、リーガリズム、What is legalism? リーガリスティックウェイオブビーイング。That is proof how we are right, proof how we are just, proof how much we are righteous before God.Our own efforts, by our own efforts and behaviors. Paul says he was faultless as for righteousness based on the law. Faultless as for righteousness based on the law. So he was able to observe the law very strictly. He was proud of living righteous based on the law. Pursuing his own righteousness actually made him blind of his own chaotic law and his sinful nature hidden behind. So what's the core, what's the center of the law? It's love, right? Love God and love others. So it's love. And Saul should have known that in his head.But he hated the church and he persecuted them. And he had no love. Proverbs 12:15. The way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. I think when we think we are right, we tend to judge. We tend to start to judge others, do we?自分探しの旅っていう言葉をね、最近よく聞きますね。自分探しの旅。サウルも自分探しの旅に出て、おそらく分かったんだと思いますね。何が分かったのか、自分探しの旅に、出て行っても結局のところどこまで行ってもですね、どこまで行ってもいるのはそこにいるのはですね、行き着いた先にいるのは自分でしかない。自分でしかないということが分かったんじゃないかなと思います。自分が行くわけですから、世界の地球の果てまで行ってもそこにいるのは自分でしかないわけなんですね。けれども彼は、神様に本当の意味で向き合ったときに自分の内面を見ることができた。神様に出会ったときに初めてですね、神様に出会って初めて自分自身の限界、愚かさ、弱さ、間違いに気づかされた。そしてその時初めてそんな自分をも受け入れてくださっておられる神様の恵み、憐れみに初めて気がついたんです。自分で頑張ってですね、一生懸命頑張って自分の業績とかいかに一生懸命やってるからということで自分自身が何者なのかっていうことを証明しよう、そういう虚しさ、生き方から解放された。そして、自分探しの旅っていうのは実は神探しの旅だっていうことが分かった。自分探しの旅っていうのは神探しの旅だっていうことが分かった、もっと言うならば自分が神様を探していた旅なんではなくて、人生っていうのは神様が自分のことを求めておられる人生だっていうことが分かったんだろうと思います。時に初めて自分が何者なのか、自分がこれから何をなすべきなのか、自分の使命が分かった。自分の存在価値が分かった。自分が何者なのか分かった。そして一回きりの人生で自分がこれから何をなすべきなのか、そのことが分かったんではないのかなというふうに思います。ダマスコ途上での出来事っていうのはサウルにとって自分の限界ですね。自分の弱さ、愚かさ、罪を気づかせる出来事だった。けれどもそれで終わりじゃなかった。それは裁きの時ではなくて、自分が罪人であるにもかかわらず神様がそんな自分を受け入れてくださっている、許してくださっている、そういうキリストの愛と神様の恵みに気づかせてくださる、受けるチャンスとなったんだと思います。私たちも倒されなければわからない、大切な経験や出会いが あるのではないでしょうか。
So probably I think that Saul、recognized that even though he went to a journey to discover himself, after all, no matter how far he goes,he could find on himself at the destination. Because he himself is going, even if he goes to the end of the earth, it is only he who is there. But during a time of solitude, I think he was able to meet him deep within himself, and he、was able to see what he did.What he did not see. He broke free by acknowledging his brokenness and vulnerabilities、rather than trying to cover them over. And he broke free from the need to attach himself to accomplishments to feel okay about himself.He realized a journey of self-discovery is actually a discovery of God. More than that, I think he realized that it is this journey, this life journey, is not to seek God, but actually God was seeking us instead of we are seeking Him.And I think it was a fresh discovery of who God is and who He is in His mercy. He experienced the gift of a God's child. Then Saul clearly realized his mission, what he is supposed to do from now on in his only one time life.サウロは、ここで人生が変わったということですけれども、一つ大切な、ことを学んだというふうに思いますね。この裏側になりますけれども、それは、神様が彼に与えてくださった賜物ですけれども、それは限界っていう賜物だったのではないのかなというふうに思います。限界っていう賜物です。我々には限界がある、罪も弱さもあるわけですけれども、それを受け入れて、そしてそこで神様が働いてくださる、そういう弱い部分を全部神様に委ねてですね、その時に神様がこんな自分も用いてくださるんだ、そして神様が与えてくださった限界の中で生きる、そのことを初めて知ったんではないのかなというふうに思うんです。そしてサウルにとってこの苦難の何年かはですね、後になって振り返ってみると宝のような経験になったのではないのかなというふうに思います。なぜならば痛みを、経験したものでなければ、本当の意味で痛みが分かる人になれないからです。痛みを知るものでなければ本当の意味で痛みのある人の気持ちが分からない。そのために彼はこの痛い経験をする中で自分の限界について知っていたのではないのかなというふうに思います。So finally he began to listen to the gift God has given to him、and I think it was a gift of limits. Gift of limits、limits related to his personality, temperaments, gifts mix、physicallimits, emotional limits, spiritual limits, spiritual capability. I think this opened for him a new world of surrendering and trusting God in the midst of obstacles and challenges. I think this struggle of these couple of years became a treasure for Saul after later on. Because unless we understand the pain and wounds in a true way, we wouldn't understand the heart of those who are in pain, who are in difficulty. パウロはこういうふうに言っていますね。
ちょっと日本語で声に出して読んでみましょうね。So we are reading in Japanese, so English speakers, you can see the passage on the screen. はい、では日本語で読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちを神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。
素晴らしい言葉ですね。
神様から慰めを受けた、ね、その中で、初めてですね、私たち他の方々の気持ちも分かるし、傷も分かるし、弱さも分かる、その中で励ましの言葉、慰めの言葉をかけるようになっていくということだと思います。あるいは第2コリントの11章の30節、これも一緒にどうぞ。3、はい、
怒る必要があるなら私の弱さに関わる事柄を怒りましょう。
もう一箇所、第2コリントの12章の9節から10節、これもご一緒にどうぞ。
すると主は、私の恵みは必ず十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。
アーメン。神を信じることが人生からの逃避だっていうふうにおっしゃる方がいます。とんでもないことです。私たちの人生は私たちの生涯は逃避ではないですね。過去を正直に見て、そこから悔い改めて神様に立ち返る勇気、そして過去のいろんなことに対して直面する勇気を持つことなんではないでしょうか。過去を正直に見て、そこから悔い改めて神様に立ち返る勇気と、過去のいろいろなことに対して直面する勇気を持つことなんではないのかなというふうに思います。 So some people say believing in God is an escape. Believing in God is an escape from our life. No way. Believing in God is not an escape at all. Our life is not an escape at all. I think it's to see our pastto face our past honestly and to have a courage to repent to God and to have courage to look at our own inner wretchedness. 最後に今日登場したサウロなんですけれども、このサウロの名前ですね、それをちょっと考えて終わりたいと思うんですけれども、サウロっていう名前がありますけれども、実はこの名前はイスラエルの初代の王サウルから来た名前ですね。サウルから来た名前。 So finally I want you to think about the names of Saul and Paul. Saul is the name is from the first king of Israel, Saul. そしてパウロっていうのは最も小さきもの、最も謙遜なもの、最も低くだったものという、意味なんだそうです。And on the other hand, Paul means the smallest person or most humble person. 王様から最も小さきものに変えられたということなんですね。ダマスコ途上への出来事っていうのは、この名前が変わってしまうほどにパウロの価値観、生き方、人生を変えてしまったということなんです。So from a king to the most humble, the smallest person, the way to Damascus changed his name. This way, his very system, his life, his way of living, as his name was changed. この人生を180度
変えた力っていうのは一体どこから来たのかっていうことですね。それは人間的な頑張りでも、あるいは一方的な行いでも、あるいは自分の業績でもない、あるいは自分の強さでも、強靭な意志力でもない、彼を180度変えた力っていうのはイエス・キリストですね。私を愛し私のために命まで捨ててくださったイエス・キリスト、このお方の力に他ならないっていうことです。私たちもですね、大胆に告白したいと思いますね。自分の正しさではなくて、自分がどれだけ正しいかではなくて、自分たちが罪人に過ぎないっていうこと、こんな自分でさえもキリストを愛してくださってるんだっていうことをですね、告白したいなというふうに思います。そして今日改めてですね、私たち覚えたいと思います。自らの存在価値も、私たちが救われて信じて、クリスチャンと呼ばれる根拠もですね、自らの正しさによるんではなくて、私を愛し私のためにまで命を捨ててくださったイエス・キリストによるんだ、そのことを覚えておきたいというふうに思います。 So the power that changed Paul's life, where is it from? It's not from our righteousness, it's not from how good we are, it's from Jesus Christ who loves me, who accepts me, who forgave me, and who sustains me. It's from Jesus Christ. So let us boldly proclaim not our righteousness, but His power, His love. And I want to ask God to lead us to see God more clearly. And doing so, we can see ourselves, the good, the bad, and the ugly. And I want to ask Him to set us free so that we may become a gift to those around us.神様のことをもっと知ることができるように祈りたいと思いますね。そうすることによって自分が何者なのか、自分の存在価値は何なのか、そして自分がこれから楽しみを持って生きていくのか、そのことがはっきり見えるように祈っていきたいなと思います。そしてそのことから自由になってですね、そして他の周りの方々にとって私たちが喜びの存在、励ましの存在となることができるように祈ります。